チカラジャーシュレイディオ。おはようございます、チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。この今日の話は実は日曜日のね3分間チャレンジで1回出だしを撮ったので、もう1回ねそのさらに続きの回として3分間チャレンジに撮ろうと思ったんですけど、やっぱりこれちゃんとどういうことを思ったか一回ちゃんとしっかりお話しした方がいいなと思ったんで、3分だと全くね何のこっちゃ細かい話しかできなかったんで、ちょっとやっぱりしっかり撮ろうと思ったので撮り直しましたね。どこかでボツにした3分間チャレンジの回はどっかでちょっと流すかもしれないんですけど、まあ僕が本当に新旧のび太の魔界大冒険を見て、どっちも見てどう感じたかというのを僕なりにちょっとねアウトプットをしっかり僕としてもしたいなと思ったので、この放送を撮らせていただいております。よろしくお願いしますね。これちょっとネタバレも含むので、まだ見てない方、もしくは自分が見て自分なりの考察をしたいよっていう方はもうスキップしていただいてもいいと思いますが、まず細かいネタバレに入る前に、僕自身として両方見させていただいて、まあ正直どう思ったかっていうのを結論をまずお話しすると、僕は個人的には新しい方ね、新のび太の魔界大冒険の方がもう圧倒的に僕の好みでございましたね。でこれはね3分間チャレンジの時にもちょっと話してたんですよ、僕ね。実際ね古い方のオリジナルから僕は見てた時に、僕は没入できなかったってやっぱりあの時も言ってたんだけど、まさにねそれがあったんです。で何かっていうと、なんで僕が没入できなかったかっていうと、なぜこのシーンで急にこのことが出てくるのっていうのが結構オリジナルの方は多かったように僕は感じてたんですね。例えばどうしてドラミちゃんがここで急に出てくるんだろうとかね、例えばどうしてここで人魚の悪い人魚が出てきて、その歌をジャイアンの歌でどうして倒すシーンをわざわざ入れたんだろうとかね、どうして翻訳こんにゃくをドラえもんは忘れた体にしていたんだろうとかね、まあいろいろだから作り方だとは思うんですけど、そういうシーンが急に飛び飛びで入ってくるような、それをつなげたような感じがオリジナルの方はしたので、ちょっと途中は間延びしちゃったように僕も感じたりで、まあ急にこう物語が展開していくところは面白かったんだけど、後半はね、でもやっぱりどうしてもそういう細かい設定のところでなぜっていうのが出ると、あれと一緒ですよ、リブラ先生とかスカンクさんがアスカさんの冒頭の歌でうんってなると次のストーリーが入ってこきづらいっておっしゃってたのと似てるかもしれないんですけど、 見ながらあれなんでこれをわざわざこのシーンでここに入れる必要があるんだろうって思って、結果最終的にそれが解消されないとモヤモヤしたままの見た後の後味になっちゃうっていうね、そういうところがオリジナルの方には僕は感じたんだけど、新しい方のドラえもんを全部最初から最後まで全部見終わった時に、僕にはそれが全部、僕がそうそう気になった、あれも気になったというところがカットされてたり別の見せ方をしていたりして、全部が辻褄をきれいに合わせるように作り変えられてたなって僕は感じたんです。で例えばドラミちゃんがオリジナルでは急に出てきて、石像になっちゃったドラえもんやのび太くんを助けてくれたりするんだけど、なぜそこにドラミちゃんが急に出てくんのっていうのね、それはもちろん説明はないし、当時のドラえもんシリーズを見てる方たちだと、もしかしたらそうやってドラミちゃんが助けるっていうのが通常のお決まりのシーンになってたり、例えばジャイアンがジャイアンの歌で相手を倒すみたいなのはまあお決まりの志村後ろみたいなね、アイーンみたいな感じでお決まりのパターンになっていたりする背景もあるのかもしれないけど、僕はそこまでドラえもん当時見てなかったので、そこが僕にとってはグッと来なかったんですよ。ただ新しい方はね、なんでドラミちゃんが出てくるのかもきちんとつないでくれてるんですよ。 まあそのつなぎ方もおかしかったりするんだけど、急にドラえもんがお腹痛いってなってね、未来にちょっと見てもらいに行ってくるって言ったりして、そこでドラミちゃんわざわざ登場一旦冒頭でさせてたりとかね。で一応そのドラえもんがお腹痛いって急に言い出した時はおかしいと思うんだけど、最後の方ではちゃんとどうしてお腹が痛くなったのかも確かにちゃんと説明は入れてるし、確かにその石像をあえてなんで四次元ポケットに入れたんだろうっていうシーンも一番冒頭の方に入れわざと入れてるのはわかるんで、あ、そうやって辻褄をきれいに繋いだんだなっていうのもちゃんと最終的には解消されるようには作って、丁寧にね作ってはくれてるので、解消しましたっていう儀式は一応ねちゃんと作ってくれてる感じはありましたね。あとはものすごく僕が気になったところは、宇宙にある魔界星に突入するのが南極から突入するってはっきりわざと南極って言ってるのに、オリジナルの映画だと南極に行くのにわざわざ上から降り立つシーンしかなかったんです。でも上って感覚的に北極じゃないですか。だからねすごく違和感があったんです。でも新しい方の映画の方だと南極っていう言葉をちゃんと使った後にあえて南極部分だけをアップに移して、下半分だけをアップに移した画像を1スライドピョンと入れてて突入していくっていうようなね、そういうわざと意識してこれを入れてるなって思うシーンをきちんと1スライドぐらいはちゃんと入れてくれてたりするんで、そういうね違和感は本当に綺麗に解消できてるなっていうふうには思いました。ただ突入は上からだったんだけど、まあでもねその後から思ったんだけど、やっぱり降り立つっていうシーンをその後描かないといけないんだろうから、まあ入っていく時は上からじゃないと感覚的におかしいっていう感じになるんだろうなとは思いましたけど、まあねでもいろいろ気を使ってくれてるなっていうふうには、そういう細部に気を使ってる感はオリジナルよりは新しい方があったなっていうふうに強く思いました。まあそういう辻褄をきれいに全部ある程度あれおかしいなって思うところがないぐらいに、気づかないぐらいにきちんと振りはきちんとしてくれてるみたいな作り方が僕にはすごく好みだなと思いました。間延びする感はなくて、だからお城まで行く間の間延びしてたところは全部ほぼカットされてたりとか、いや綺麗に作られてるなと思ったのと、あとね一番僕はこれ好きと思ったのが、一番最初の冒頭で魔界星みたいなものが地球にこう迫ってくるっていう宇宙のシーンをバーッと入れてた時に、僕はあれは最初は魔界星というものに行かなきゃいけないから宇宙を最初にイメージわざとさせるためだけに入れてると最初は思ってたんだけど、後から見終わって思うと、あれはもしもボックスを使って魔法の世界に変わっちゃった後の話じゃなくて、そもそもののび太がいた世界の方での危機が迫ってたっていうオリジナル世界の危機を描いていたと。で一番最後の最後のエンディングテーマが流れているところの中にワンシーンだけそっちのオリジナルの世界もきちんとその危機が消え去ったよって喜んでるシーンだけワンスライドだけパンと入るっていうね、その作り方も僕はねもう僕はうわーって大好きって思いましたね。だから間の話は全部現代の危機じゃなくて魔法の世界になった時の危機を全部描いてエンディングまで行って、最後の最後で冒頭のところの回収も1スライドだけピョンと入れるっていう、なんかね僕はそういうのが大好きだったので、ああもういいな、シーンの方が僕は大好きと思いました。ただ唯一僕が嫌だと思ったのは、リブラ先生も言ってたけど、なんでシーンの方はわざと泣いたシーンを2枚スライドぐらいを最後の最後にピョンピョンと入れるのか、で一番最後の笑いをその髪伸ばそうかみたいにわざとそういうシーンを入れるのか、あそこの涙を流したスライド1スライド2スライド3スライドぐらいは本当にいらないですね。でなんとなく無理やり入れた感もあるし、 だから多分スポンサー気使ったのか誰かに気使ったんじゃないかと思うんだけど、本当に多分作ってた人は元々のオリジナルで違和感があったつなぎを全部辻褄綺麗に合わせるように作りたかったっていうのが、僕はそれが本音だったんじゃないかと。だから多分聞いてないけど、多分聞けば涙のシーンはわざともう無理やり、いやもう嫌だけどこの数秒だけ入れますよって言って入れたんじゃないかなっていう気は僕はしましたね。ということで、とにかくシーン僕は好きでした。でメデューサの件はね、あのシーンの方のストーリーのメデューサのあの展開にするんだったら、僕はメデューサ最初から入ってて大正解と思ったし、巻物がね、そう、あのどうして翻訳こんにゃくをオリジナルの方では使ってないのか、でも普通は使うでしょって、やっぱり魔法道具どんどん使うんですよ、シンの方は。でも使い方が綺麗に丁寧で、で巻物が完全には読み解けない部分があるっていうことを、翻訳こんにゃくを使えなかったんじゃなくて巻物が2つあったっていう設定にわざとした。でそのわからない方の巻物の話はメデューサに変わっていった人がその情報を持っていたから、その人の口から実はこういう風に倒せるのよっていう話が出てくるっていうね。いや全部がこう辻褄が綺麗に、おかしいと思うとこがなかったっていうところで、僕はシンが大好きだというふうに思いましたね。これがまあ説明のしすぎなように見えるところもあるかもしれないけど、僕はその辻褄が合うかどうかっていう観点ですごくシンの作り方が大好きと思いましたという話になりました。皆さんもね、これ新旧どっちも見てもらうといろんなご意見あると思いますので、ぜひお試しいただければと思います。お子さんも楽しんで見ていただけるんじゃないでしょうかね。お子さんもいる方はぜひ一緒に見ていただけるといいなと思います。ということで、ここまで長い間聞いていただけた皆さん、僕の考察自体を、あ、面白い考察する人だなとか思っていただけた方いらっしゃれば、僕の今回の概要欄に僕が今制作中の小説マイクールヒーローズを読んでいただけるノート、それから今制作チケミーで販売もしているそのスピンオフ絵本ね、村長の絵本行きます絵本もリンクを貼っておきますので、ぜひそちらのご購入もお試しいただけると嬉しいです。それではちょっと長くなりましたけども、聞いていただいてありがとうございました。それではいきます。力チャレンジ、今日も力あふれる一日を。 Thank you.